はい、それではその冬つぼのお話、118ページから見ていきましょう。要は源氏の冒頭が桐壺帝と桐壺の恋という2人の愛情関係から始まったその時、源氏が生まれましたというような話なわけですけれども、先ほども言ったように最愛の人である桐壺の恋を失った桐壺帝は政治をおろそかにしてしまいます、まあ、このあたりは唐の時代の玄宗皇帝とその寵愛した女性である楊貴妃との関係っていうものを下敷きにしてるんですね。そしてその最愛の女性を失った桐壺帝に対して先帝の4番目の娘であるところの冬壺というのに白羽の矢が立って、で非常に似ているということで受胎して源氏の、まあ、義理の母として桐壺帝の、まあ、愛人として入ってくるわけですよね。で、まあ、冬壺自体はやはり先帝の娘ですから、さしものその右大臣側の娘の小切の女房もいじめるということができないと、ということでまあまあ地位もあり桐壺帝からも愛されて、このままいけば何の問題もなくいい義理の母なりで終わってたところだったんですけれども、源氏が元服し、そしてその後葵の上という政略結婚、左大臣側の娘でしたねと政略結婚したことにおいて、源氏はどうしてもこの左大臣の娘である葵の上とうまくいかない。一方冬壺は自分の亡き母桐壺の恋とそっくり、非常に美しい女性だとということにおいて恋心を秘めたまま成長するんですね。はい、そして120ページに入ります。さてある時冬壺が病気療養のために実家に戻っていたことを知った源氏は、この冬壺の部屋に忍び込み強引に関係を結んでしまうんですね。で、そのたった一度の過ちということにおいて冬壺の運命が大きく変わることになりまして、まあ、たった一度の過ちだったわけですけれども、冬壺は源氏の息子をお腹に宿してしまいます。そして源氏はもうそんなことを知りもせず言い寄ってくるわけですけれども、まあ、ついに、まあ、当然子供が生まれてしまうということになるわけです。さて源氏とそれから冬壺のみが知るそのトップシークレットの話なわけで、お父さんである桐壺帝は、やった、僕の子供よく君産んでくれるねっていう形で大喜びするわけですね。一瞬なんかちょっとね、僕と冬壺ってそういうタイミングでエッチしたっけとかと思ったりもするんですけれども、まあいいやと、とにかく大喜びだと。で、一方源氏は源氏で冬壺が妊娠したということを知って、で嬉しいというよりはまあちょっと複雑な気持ちも持つとというところで、そしてその桐壺帝が出産間近な冬壺を慰めるために清涼殿といわれる帝が日常生活を送る場所あるんですけど、まあ、政治をやるのはその中の紫宸殿とかあるわけですけれども、清涼殿紫宸殿とあるその清涼殿の、あの庭でよく舞とかをやるんですね。でそれは出産間近の冬壺を慰めるための催し物だったんですけれども、その清涼殿での庭で行われるそのイベントでクライマックスシーンで光源氏と唐の中将が青海波っていう雅楽をこう踊るというシーンがありまして、ここも非常に入試でよく出るところなんですね。要は桐壺帝はこれから生まれてくるであろう子供をお祝いも兼ねて冬壺を慰めるために清涼殿の庭でもみじの雅っていうものを催す。そこでこのイベントのクライマックスで光源氏18歳、唐の中将24歳、まあ、若き青年2人貴族がですね、青海波という雅楽の曲を舞うんですね。それで冬壺はその様子を見ながら、やっぱり源氏様ってかっこいいわと思いつつも、まあ結局今お腹に宿っている子供は源氏の子であり、結局旦那の桐壺帝を、まあ、裏切ってしまったんだっていう気持ちにも苛まれながら、複雑な思いで光源氏の舞を見るわけです。さていよいよ翌年、冬壺が源氏との不義の子供を産みます。後に冷静帝となる子供なんですけれども、まあ、パッと見た目に源氏に似ているわけですね。当たり前ですね。でもお父さんの桐壺帝からすれば、まあ、後の冷静帝が源氏と似ているというのはそれはまあ義理の兄弟だし当たり前じゃないかというふうには思うわけですけれども、ちょっと源氏も冬壺もギクギクっとするくらい光源氏に似ていたんですね。さてこの子供に対して桐壺帝の方は、じゃあ東宮にしようとということで、この 桐壺との間の子供のために藤壺自体を中宮にします。ですから本来は古貴殿の女房との間の息子が今東宮になろうというような流れもありましたので、で古貴殿の女房、つまり右大臣の娘側の古貴殿の女房としては、これはそうはいかんぞと。で古貴殿の女房としては自分の子供が東宮になり帝になって、そしてその子供が東宮になるみたいな流れでこう一大勢力を築こうとしてたところに、後から入ってきた藤壺というのが中宮になり、でその子供が東宮になってしまうとなると大変なことだということで、右大臣と古貴殿の女房側がここで牙を剥いてくるわけですね。でまあ藤壺としては、まあ光源氏はもう置いとくとしても、生まれてきたこの子供をなんとか守らねばならないということで右大臣側と戦う決意をするわけですけれども、流れとしては桐壺邸が上位し朱雀邸が即位します。そうなると右大臣側、つまり古貴殿の女房の方の息子が即位してしまいましたので、その流れを受けてもし朱雀邸が子供を産んだら、そっちに東宮が行くという流れになりますね。で一方朱雀邸は朱雀邸としてなかなか微妙な立場に置かれるわけですけれども、とにかく右大臣一派対左大臣一派で、そして今藤壺は左大臣側の方にやや属している形になりますので、立場上は右大臣と戦わざるを得ない。で124ページになりますが、なんとこのやっとこさ自分の息子が東宮のポジションに今いて、だけども帝は朱雀邸の方になってますから、ねじれ状態なんですね。要は右大臣側の方、つまり古貴殿の女房の息子の方が帝になり、で左大臣側の方の藤壺の息子、まあ、つまり本当は源氏のとの間の子供ですけど、これが東宮になってるというなかなかねじれた状態の時に、桐壺邸もうもはや上位してますから桐壺院なんですけど、桐壺院が崩御、お亡くなりになってしまうんですね。でそうするとこれはなかなか話がややこしくなってくるわけで、で亡くなる直前に東宮のことを心配した桐壺院が自分の、まあ、息子の一人である朱雀邸ね、古貴殿の女房との間の息子、今帝になっている朱雀邸に頼むよと、まあ、この東宮無茶冷遇しないでくれと頼み、それから光源氏のこともね頼むと、まあ確かにお前にとってはライバル側の左大臣側だけども、まあ、左大臣右大臣側とか喧嘩するんじゃなくてお互いにバランスよくやっていきなさいっていうふうに言いながら、結局桐壺院は亡くなっていくんですが、現実はというと桐壺院亡き後朱雀邸となってくると右大臣側、そして古貴殿の女房の天下なわけですよね。で肩身が狭くなった藤壺はもう退出したりとかしながら、まあ、ついに源氏の方につく人も減ってきて、だんだんこう勢力の構図というものが右大臣一派に有利なように動いていくんですね。でところが源氏はこの現実に全然こう気づいてない、まあ、要するに後ろ身がいなくなってしまった源氏なんて、まあ、丸裸のただの若き、まあ、色好みの貴族に過ぎないわけですけれども、その全くそういう状況を考えてない源氏はまた藤壺に対して気持ちを訴えたりとか、まあそういうことをするわけですけれども、もうこうなると源氏との色恋沙汰なんかでもうやってる場合じゃないと思った藤壺は出家をしようと、ということで出家をして、で源氏を締め出してしまうわけですね。で一方源氏の方は、まあ、そうやって藤壺から肘鉄を食らわされましたので、もうどうしたらいいんだろうと思った矢先に右大臣の6番目の娘であるおぼろ月夜、六宮おぼろ月夜とことを起こしてしまって、それが大スキャンダルとなり、でついに源氏としてはやっと現実に気づくわけですね。やばい、実は僕このままこんな適当なことやってたらもうとんでもないことになる、もちろん藤壺とその息子に対しても右大臣が何をしてくるかわからない、でそう思った源氏は、まあ藤壺が出家したのと同じように自らじゃあ須磨に行きますということで須磨に退去し、で明石に行き、ついに中央政界から一旦身を退くんですね、身を引くんですね。そしてただし数年経って結局明石の君を見つけ娘も作った暁に、まあ実は都では天災は続くわ、朱雀邸は病気するわ ということにおいて、右大臣一派も、まあ、もう源氏を返す、戻ってきてねって言わざるを得なくなって、そして戻ってきたと。で、戻ってくることにおいて、ついに左大臣一派、そして源氏を、まあ、含めたそちら側が一斉に出世するということにおいて、源氏は内大臣に出世し、で義理の兄である東の中将も権中納言で、右大臣一派はというと、右大臣はもうすでに亡くなり、古貴殿の女房大木崎になってますけども没落で、ついに冬壺は亡くなってしまうわけですけれども、結局は息子が冷泉帝ということになって、彼女が必死で守った自分の息子がちゃんと最後には帝になるということにおいて、彼女のやったことは無駄にはならなかったということなんですけれども、実はその冬壺が亡くなった後、息子の冷泉帝は自分の出生の秘密を知ってしまうんですね。で、彼は当然自分の本当の父は桐壺帝であり、まあ、5歳として迎えられた母冬壺との間に生まれたと思っていたんですけれども、実は冬壺に仕えていた老僧がいまして、で彼はこの冷泉帝の秘密を知っていたんですね。で、自分のその本当の父は光源氏であるということを知り、大ショックを受けてしまう。そこでもう冷泉帝としては、いや、じゃあ僕が帝なんかしている場合じゃない、本当の父が光源氏であるならば光源氏に上位すべきだ、なんてことを言うわけですけど、一旦源氏という名前をもらって臣下になっている源氏とすれば、いやいやいやいや、ここでちょっと僕がいくら君の本当のお父さんだからといって帝になるわけいかんよ、と言ってひたすら辞退していくということなわけですね。